県議会福島声の便り第69号。皆さんこんにちは。暑い夏となりましたが、いかがお過ごしですか？学校の夏休みも終わり、また学校のある生活になって、少し落ち着かないという方もいらっしゃるでしょうか。さて、今回の県議会福島声の便り第69号は、6月21日から7月6日まで開催した6月定例会の概要をお届けします。県議会では、定例会終了後に、定例会での主な質疑などをまとめ、新聞広報県議会福島を福島民報福島民友に掲載しています。今回の県議会福島声の便りは、8月7日に掲載した県議会福島第90号の内容を目の不自由な方にお知らせするために録音したものです。それでは今回の内容をご紹介します。見出しは、41件の議案を可決・承認・同意。県一般会計補正予算189億6900万円などです。主な内容は、6月定例会の概要、定例会での主な質疑、議会の動き、可決した国への意見書、お知らせです。この声の便りについてのご意見やご希望は、福島県議会事務局議事課、電話番号 024-521-7608 までお寄せください。それでは最後までごゆっくりお聞きください。まず、6月定例会の概要をお伝えします。6月定例会では、知事提出議案として、福島県沖地震への対応のほか、新型コロナウイルス感染症対策や、国の緊急対策を含めた原油価格、物価高騰等への対応、5月から6月にかけて発生した氷害への対応など、緊急に措置すべき経費について計上した一般会計補正予算2件のほか、特別会計等補正予算2件、福島県税条例等の一部を改正する条例など、条例に関する議案11件、公立大学法人福島県立医科大学が徴収する料金の上限の一部変更の認可についてなど、その他議案が21件、議員提出議案として、我が国、および国際社会の平和と安全を確保するための防衛力の抜本的強化を求める意見書および修正案など5件をそれぞれ可決・承認・同意しました。令和4年度一般会計補正予算の主な内容について4つの項目をお伝えします。まず1つ目が、福島県沖地震への対応として93億342万円。その主な内訳は、被災した道路や河川、港湾、漁港施設などの復旧に82億9375万円。社会福祉施設等の復旧整備に要する経費の補助に5億6660万円。2つ目が、新型コロナウイルス感染症対策として45億7078万円。その主な内訳は、高齢者施設等における自主的な検査体制整備の支援に9億5319万円。自宅療養者の健康観察等に要する経費に14億4697万円。 3つ目が、原油価格、物価高騰等への対応として、42億9038万円。その主な内訳は、生活にお困りの方の光熱費等を支援する市町村への補助に、4億8649万円。肥料などの値上がり分の補助に、6億502万円。燃油高騰による施設園芸農家等への支援に1億300万円。最後の4つ目が、氷害への対応として1億3300万円。その内訳は、果樹農家の病害防除や追肥、適化などに要する経費の補助に1億3300万円となっております。これらを含め、今定例会に計上された県一般会計補正予算の総額は189億6900万円となります。以上で、令和4年6月定例会の概要を終わります。続いては、定例会での主な質疑をお伝えします。まず、6月定例会の本会議で、質問を行った議員をお知らせします。代表質問は6月23日および24日の2日間行われました。23日には郡山市選挙区県民連合の椎根武雄議員、郡山市選挙区日本共産党の神山悦子議員、24日にはいわき市選挙区自由民主党の矢吹浩一議員の合わせて3名が登壇しました。一般質問は6月28日および29日の2日間行われました。28日には郡山市選挙区自由民主党の山口信夫議員、会津若松市選挙区県民連合の渡辺雄生議員、いわき市選挙区日本共産党の宮川恵美子議員、二本松市選挙区自由民主党の遊佐久雄議員、双葉郡選挙区県民連合の橋本徹議員の5名が登壇しました。29日には会津若松市選挙区自由民主党の佐藤育夫議員、白河市西白河郡選挙区県民連合の三村博孝議員、二本松市選挙区自由民主党の高宮光俊議員、相馬市相馬郡新地町選挙区県民連合の荒修一議員、いわき市選挙区公明党の安倍康雄議員の5名が登壇し、合わせて10人の議員が一般質問を行いました。次に、代表質問、一般質問での主な質疑を6つお伝えします。1つ目は、今後の県づくりについてです。総合計画に描いた将来の姿の実現に向け、今後の県づくりにどのような姿勢で取り組んでいくのかとの質問に対し、知事は、県民の皆さんと丁寧な対話の機会を重ねて、計画に込めた思いを共有し、共感してもらい、未来に向かって共に挑戦する仲間を増やし、計画の不断の磨き上げを行っていく。引き続き、私自身が先頭に立ち、計画に掲げた目指す将来の姿の実現に向けて全力で取り組んでいくと答えました。2つ目は、物価高騰対策についてです。物価高騰の現状をどのように認識し、地方創生臨時交付金を活用してどのように対応していくのかとの質問に対し、知事は、 県民の生活に身近な商品やサービスの物価高騰が進んでいることから、地方創生臨時交付金のコロナ禍における原油価格・物価高騰対応分を有効に活用し、原油価格・物価高騰の影響を受ける生活困窮者や地域公共交通事業者、農家などの負担軽減や小規模小売店等の支援などに取り組む。引き続き県民の皆さんの暮らしを守り、事業者の方々が安心して事業に取り組むことができるよう対応していくと答えました。3つ目は新型コロナウイルス感染症対策についてです。これまでの新型コロナウイルス感染症への対策を踏まえ、今後どのように取り組んでいくのか、知事の考えを尋ねたいとの質問に対し、知事は、今後は地域経済の維持再生と効果的な感染対策との両立にも一層力を入れていく。引き続き感染拡大防止のための基本対策とワクチン接種の勧奨に取り組み、外出の機会が増加する夏に向け、感染対策の徹底や福島感染防止対策認定店の利用について効果的な情報発信に努める。加えて感染拡大の兆候が見られた際には迅速かつ効果的な感染対策を講じていくと答えました。4つ目は農林水産業についてです。食料自給率の向上に本気で取り組むよう国に求めるとともに、県も取り組みを進めるべきと思うが、知事の考えを尋ねたいとの質問に対し、知事は、国において供給熱量ベースの食料自給率を令和12年度に 45% を目標に掲げている。国際情勢の変化に伴う食料輸入の停滞なども生じていることから、地域農業を支える多様な担い手の確保・育成、農地等の基盤整備をはじめ、水田における大豆・飼料用米等の作付け推進、機械・施設整備への支援など、生産力の強化に取り組み、食料自給率の向上につなげる、と答えました。5つ目は運動部活動の地域移行についてです。県教育委員会は公立中学校における休日の運動部活動の地域移行にどのように取り組んでいるのかとの質問に対し、教育長は公立中学校における休日の運動部活動の地域移行については、各自治体の理解と受け皿となる指導者の確保が重要。このため、各自治体の担当者を対象とした研修会の開催や、モデル地域である会津若松市の中学校で、運動部の休日活動を外部に委託し、指導体制の在り方等の調査研究をしている。今後も、休日の運動部活動が段階的に地域へ移行されるよう取り組んでいくと答えました。6つ目は交通事故防止対策についてです。県警察における高齢運転者の交通事故防止対策について尋ねたいとの質問に対し、警察本部長は交通事故を疑似体験する装置等を活用し、加齢に伴う身体機能の低下を自覚した上での安全運転を意識する取り組みを推進している。また、シミュレータの活用や運転免許センターに看護師の有資格職員を配置し、運転技術に不安を感じる方に相談してもらいやすくするなど、運転免許の自主返納の促進にも努めていると答えました。以上で定例会での主な質疑を終わりますが、すべての内容は福島県議会ホームページの議会中継 録画中継や YouTube の福島県議会公式チャンネルでお聞きいただくことができます。ここでちょっと一休みです。今回は災害が起こった時の避難についてお話ししてみたいと思います。地震、雷、火事、親父という昔から怖いものとして言われる言葉ですが、近年、地震、雷、それから雨については、以前より頻繁にニュースなどで耳にする機会が増えたと感じられる方も多いのではないでしょうか。特に雨に関しては、梅雨末期の大雨や集中豪雨からゲリラ豪雨、線状降水帯など、新しい言葉も出てきていますし、今まで経験したことのないような大雨といった表現も耳にします。さて、災害が起きそうなとき、または災害が起きたとき、市町村は避難情報を発し、住民に伝達します。この避難情報は内閣府のガイドラインで、現在は1から5までの5段階の警戒レベルに分けられています。このガイドラインは、令和元年の台風第19号の災害から議論が進められ、それを受けて令和3年5月に改定されたものです。さて、その警戒レベルですが、1が一番低く、5が一番高くなります。このうち避難を促すのはレベル3と4です。警戒レベル3は高齢者等避難で、災害の恐れがあり、危険な場所から高齢者や障害のある方の避難を促すものです。その上の警戒レベル4は避難指示で、災害の恐れが高い危険な場所から全員が避難するよう促すもので、ここまでで必ず避難するよう呼びかけられています。もちろん警戒レベルにかかわらず、周りの状況から避難を判断する必要があることは言うまでもありません。そして、警戒レベルが一番高い5は、緊急安全確保で、災害が発生または切迫した状況で、直ちに安全を確保するよう促すものです。災害はないに越したことはありません。それでも危ないときは、なんとか身を守る行動ができるようにしていきましょう。以上、ちょっと一休みでした。それでは再び、6月定例会の概要をお伝えします。続いては、議会の動きをお伝えします。はじめに、ICT 化検討会を開催し、議長へ報告についてです。ICT 化検討会、鈴木悟会長を7月5日に開き、タブレット端末の操作研修会等について協議した後、これまでの検討状況及び結果を議長に報告しました。次に、議員定数等検討委員会が答申についてです。議員定数等検討委員会、佐藤則康委員長は、令和3年12月以降、7回の委員会を経て、議員定数等に関し、7月5日に議長へ答申を行いました。主な内容は、総定数について現行のまま58人とすること、選挙区について現行のまま19選挙区とすること、選挙区別定数について現行のままとすることというものでした。次に、議員勉強会を開催についてです。6月24日の本会議終了後、河村博氏、NPO 法人人を講師に迎え、議員勉強会を開催しました。震災後の浪江町で、これまで経験のない柿栽培に挑戦し、事業として軌道に乗せるまでの苦労や、将来の展望などについて、ご講演いただきました。次に、常任委員会が審査を実施についてです。各常任委員会は、 6月30日、7月1日、および5日の3日間、福島県沖地震、コロナ対策、物価高騰、氷害対応などを計上した補正予算案ほかについて、それぞれ所管する部局等に係る議案の審査等を行いました。そのうち、農林水産委員会、佐々木明委員長では、県産材の利活用と高品質苗の供給について現地調査を行いました。また、土木委員会、宮川正夫委員長では、避難解除等区域の復興を支援する福島復興再生道路である国道114号関場トンネルの整備状況などの現地調査を行いました。次に、特別委員会を開催についてです。復興加速化安全安心な県づくり特別委員会、津村屋健一委員長、県民健康子どもの未来特別委員会、長尾智子委員長、産業再生環境共生特別委員会、湯佐久雄委員長の3特別委員会を7月4日に開き、6日閉会日の本会議で中間報告を行いました。次に、政務活動費検討会を開催についてです。政務活動費検討会、三山木一会長は、6月23日に会議を開き、令和3年度政務活動費収支報告書等について確認しました。最後に、会派構成の変更についてです。5月27日付で、双葉郡選出の吉田栄光議員が辞職したことにより、議員構成が変更になりました。変更後は、現員56人、うち自由民主党29人、県民連合18人、日本共産党5人、公明党4人、そして欠員2人となりました。以上で議会の動きを終わります。続いては、可決した国への意見書についてです。6月定例会では、議員提出議案として、4件の国への意見書を可決しました。件名は次の通りです。我が国および国際社会の平和と安全を確保するための防衛力の抜本的強化を求める意見書。地方公共団体における情報システムの標準化に向けた支援を求める意見書。中小企業・小規模事業者の成長と経営の安定化を求める意見書。環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のゼブ化、ゼブは ZEB、化は化学の化のさらなる推進を求める意見書。以上の4件の意見書は令和4年7月6日に国へ提出しました。これで可決した国への意見書を終わります。最後に、県議会からのお知らせです。令和4年9月定例会は、9月20日火曜日に開会予定です。最後に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願いです。福島県感染拡大警報発出中。夏休みは多くの人と接する機会が増えます。熱中症にも注意しながら、適切なマスクの着用や手洗いなど、危機感を持って新型コロナウイルス感染症対策を継続しましょう。これで、今回の県議会福島声の便りを終わります。次回の声の便りは、9月定例会の概要を12月上旬にお送りする予定です。なお、県議会福島声の便りをより良いものにしていくため、 ご意見やご感想、また取り上げてほしいことなど、皆さんの声をお待ちしております。宛先は、郵便番号 960-8670、福島市杉妻町 2-16、福島県議会事務局議事課です。電話番号は 024-521-7608 です。ご連絡お待ちしております。県議会福島声の便りは、発行福島県議会広報委員会、制作福島県視覚障害者協力会でお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。